今日は予部記の第34章です。このところでは正しい裁きを行われる神のことについて語られています。エリフは2節を見ますと、知恵のある人々よ、私の言葉を聞けというふうに語り始めているわけですけれども、おそらくこれは3人の友人たちに語っていることではないだろうかと思います。そして4節のところに、さあ私たちのために正しいことを選び、私たちの間で何が良いことかをよく知ろうというふうにエリフは言っています。この正しいこと、そしてまた何が良いことか、それを私たちは知らなければならない。なぜこういうことをエリフは言うのか、それはヨブが主張しているその言葉に問題があるということを彼は言っています。5節にヨブが、私は正しい、神が私の正義を取り去ったのだ、私の正義に反して私は偽りを得るだろうか、背きがないのに私の傷は治らない。ですからエリフは、3人の友はその罪を犯したためにもう大きな災いにあってるということを言ったわけですけれども、しかしエリフはヨブがこの自分が正しい、自分は間違っていない、それが実は神様に敵対しているようなことではないかというふうに言っているわけです。10節を見ますと、神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど絶対にありえない。もちろん神様は正しい方であるわけです。12節のところにも、神は決して悪を行わない、全能者は裁きを曲げない。ですから神様が行うことはもうことごとく正しいことを行う、それをエリフは主張しているわけです。ですからその正しい神様、公正に行う方にこの物事を言う、そして文句を言うということは何事かということをエリフは言っているわけです。18節を見ると、人が王に向かってよこしまなものと言い、高貴な人に向かって悪者と言えるだろうか、もう絶対そんなことはないということをエリフはその主張を展開していってます。そしてこのそのように言う者たちはどうなのか、20節を見るならば、彼らは瞬く間に、それも真夜中に死に、民は同様のうちにいなくなる、強い者たちも人の手によらずに取り去られる。ですからもう自分は間違っていない、正しいんだと言ってもう神に言い逆らう者はもうそのように滅んでいってしまう。21節には、神の御目が人の道の上にあり、その歩みのすべてを神が見ておられると彼は論じています。そしてこの神様がなされることに対して人は口出しをすることはできない。29節を見ますと、神が黙っておられるなら誰が咎めることができるだろうか、神が御顔を隠しておられるなら誰が神を認めることができるだろうか。ですから神様を動かしたりとか、またこの神様をもう言うなれば、もう自分の方がもうどこに神様がおられるか知ってるっていうふうに言うことはできない。そして30節見ると、それは神を敬わない人間が治めたり民を罠にかけたりしないようにするためだ、もう神様が全てのものを支配しておられるということをエリフは主張しているわけです。そして31節のところを見ると、この神様に向かって私は懲らしみを受けました、私はもう悪いことはいたしません、私が見ていないことをあなたが私に教えてください、私が不正をしたのでしたら もういたしませんということをこの何回も繰り返して神様に言ったとしても、しかし33節に神はあなたの願う通りに報復されるだろうか、訴える者に対しての報いを神様は与えられるだろうかということをエリフは言います。もちろん私たちもこの31節32節のようなことを言うことがあるんではないかと思います。もうことがうまくいかない、いや自分自身がもう欲に駆られて失敗してしまう、そしてもう悪いことはしません、もう私が不正したのでしたらもういたしません、もうやめますから、どうぞもう自分の願い通りにしてくださいということを私たちは確かに語ることがあると思います。そしてエリフもヨブは自分は正しいと言ってるけれども、今見る姿を見るならば彼は決して正しい人間ではない、そういうことを彼は主張します。そしてこの35節のところを見ると、ヨブは知識もなしに語る、彼の言葉は聡明さに欠けていると非難をするわけです。さらには36節を見ると、どうかヨブが最後まで試されるように、彼は不法者のように言葉を返すからだ、ですから彼が訴えているということ自体が決して正しいことではない、ですから彼が本当に自分は正しいものでないということを悟るまで最後まで試されるようにというふうにこのエリフは主張するわけです。まあ、まさにそういうことはあるかもしれませんけれども、しかし決してそれは私たちの救いにはならないし、まだヨブもこの真実ということにはまだ到達をしていない。私たちが救われるのはただもう神様の愛と憐れみによる以外にはないということです。そして十字架の贖いなくして私たちは救われることはできない、ただ正しい間違ってはいないというだけの問題ではないということになるわけです。やはり私たちに必要なのはこの愛であり憐れみ、そしてまた神様のこの贖い、それをまさしくイエス・キリストが私たちの義となり聖となり贖いとなられたという言葉がコリント書に出てくるわけですけれども、私たちはこの十字架によって救われている、罪許されている、そのことを感謝するものでありたいと思います。